ワクワク韓国ディープな旅。ワクワク韓国ディープな旅では、気軽に訪れ、しかも充実した韓国の旅をご紹介してまいります。先週に次いで今週もツアーメイト KBS ディレクターのオー・アルムさんと一緒に、魅力的な海岸とユニークな博物館があるカンヌンへの旅に出かけます。先週もご紹介したように、海と山、そして大きな湖など美しい自然が広がるカンウォンド・カンヌンは、古くから最高の避暑地として愛されてきました。特に青い海はカンヌンの魅力を一層引き立てます。ツアーメイト・オー・アルムさんは、カンヌンの青い海、その魅力を満喫するため、海岸に沿って旅をすることにしました。まずは日の出を見ながら一日を始めることにします。東の海、東海に面したカンヌンには日の出スポットが多いのですが、その一つ、東海岸で一番規模の大きいキョンポー海岸へ向かいます。キョンポー海岸は全長2キロに達する白い砂浜と涼しげな松林が調和した魅力的な海岸です。海岸に着いたのは午前4時半。砂浜に座っていると海岸に打ち寄せる波の音が聞こえてきます。この日は雲が多かったため、日の出を見に来た人は少なく、海岸は閑散としていました。静かな砂浜に座って水平線の方に目をやると、忙しそうに海を行き交う漁船が見えます。
저배는진짜일찍부터저기나가있네요。정말부지런하시다。수평선에하나하나걸려있어요。
水平線に小さく見える漁船。ツアーメイト・オー・アルムさんは、明け方まで、あるいは朝早くから海に出た漁村の人たちの暮らし、そのエネルギーに感心していました。時間が経ち、空はだんだん明るくなってきましたが、太陽は雲に隠れてまだ見えません。さらに40分ほどが経ち、諦めかけていた時、雲の合間から赤い太陽が顔を出しました。
예쁘다。그래도여기온보람이있네요。아、빨간달같아요。
진짜달같다。
雲の合間に見える太陽は赤い月のようでした。ツアーメイト・オー・アルムさんも、早起きして待った甲斐があったと喜んでいました。時間が経ち、周りはすっかり明るくなりました。朝の港の風景も見て、食事も解決できるチュムンジン港へ向かうことにします。チュムンジンは東海岸の主な港湾の一つで、寒流と暖流がぶつかるため、イカやニシンがたくさん取れます。また新鮮な魚介類を手頃な価格で味わうことができて、カンヌンを代表する観光スポットの一つに数えられています。
굉장히시끌벅적해요。아이제막배도막들어오고있고굉장히활기차요。보니까저쪽에노란모자
港では水揚げされた魚介類の競りが行われていました。黄色い帽子をかぶった人たちが参加し、競り落とされるたびに鐘を鳴らすので、漁港特有の賑やかさが感じられます。 競りに出された魚をじっと見ているツアーメイトのオーアルムさん。魚に詳しいのかと思いきや、サザエとカレイ以外は見ても名前がわからないと話していました。その時、港に入ってきた小さな漁船はイカとタコでいっぱいでした。船長が最近水温が高くなりイカ漁が芳しくなかったが、今日は久しぶりにたくさん取れたと嬉しそうな顔で話してくれました。船長の言葉で迷っていた朝食のメニューが決まりました。イカの刺身です。店に入って注文をするとその場でイカの刺身を作ってくれます。
中心에서드디어오징어를먹네요하나도안비리고이게갓잡아서바로회를떠서먹으니까굉장히
오아르무산신선한이카와남아구사사가나이と言いながら美味しそうにイカを頬張っていました。주문진港では刺身だけではなく簡単に調理した魚介類も味わえるので、刺身が苦手な人にもおすすめのスポットです。
경포를바라보는곳에이박물관도세개가딱있네요참소리추궁기박물관
食事を済ませて日の出を見た경포海岸の方に戻ります。경포海岸から近いところに3つのユニークな博物館が並んでいるのです。世界各国で集めた様々な音や映像関連のコレクションを展示しているチャムソリ蓄音機博物館、エジソン科学博物館、そしてソンソンモク映画ラジオテレビ博物館です。この3つの博物館がすべて今年75歳になる館長のソンソンモクさんが長い間集めてきたコレクションを展示している個人の博物館です。
10万점인데10万점에다내자식이야이거하나때문에
これまで世界58カ国を回り、35カ国で蓄音機をはじめ音や光映像に関連のある10万点余りのものを集めました。10万点すべてが我が子のように愛おしいです。音、光、映像の歴史を知ることができる博物館です。
전세계여기하나요소리빛영상역사를한눈에볼수있는것이여기야
最初に訪れたのはチャムソリ蓄音機博物館です。
들어보니까한쪽에는나팔관있는추궁기랑한쪽에는이거는뚜껑닫아놓고있으면그냥가구같은데
博物館に足を踏み入れた途端、華麗な模様や色のラッパ型蓄音機に目を奪われます。大きさはまちまちで、カバンのように折りたためる蓄音機から周囲が2メートルもある大型の蓄音機まで様々です。そのほとんどが100年以上前に作られたものですが、どれもちゃんと作動し音楽を聴くことができます。蓄音機から流れる何とも言えないぬくもりが感じられる音楽の余韻に浸りながら、次の博物館、エジソン科学博物館へ向かいます。1879年、エジソンが作った最初のフィラメントとファーストランプが目を引きます。ガラスで作ったピラミッドの形をした模型の中に展示された先の尖った円錐形の電球が作り出す黄色い明かりがクリスマスツリーのようでした。電球の先が尖っている理由について博物館のスタッフが説明してくれました。
電球の先が尖っているのは真空の状態でフィラメントの寿命が伸びると知り、水銀を注入して空気を抜いた後 手作業で電球の先を閉じていたからです。エジソンが作ったファーストランプの向かいの壁には1909年に作られたタングステンフィラメントを使った電球500個余りが取り付けられています。スイッチを入れると花や楽器、クリスマスツリーなど様々な形のフィラメントが華麗な色の光を作り出しました。まさに光のフェスティバルでした。博物館ツアーの最後は孫孫木映画ラジオテレビ博物館です。真っ白な建物の1階にある展示室に入ると数千台のラジオが展示されていました。
도대체몇개야여기손잡이있는것봐요너무신기한게많다히틀러라디오
壁面全体を飾る数千台のラジオにツアーメイトオアルムさんは驚きを隠せませんでした。展示室では1933年以降ヒットラーが自分の権力の中心だったナチ党を広報するためドイツの家庭に普及しヒットラーラジオとも呼ばれた国民ラジオから韓国最初のラジオであるクムソンラジオに至るまで世界各国のラジオの歴史を知ることができます。中でも階段の代わりに設置された傾斜のある長い通路に展示された映写機とカメラは印象的でした。これらは1900年代初めから20世紀末まで実際に使われていたものです。1939年に公開され世界的なヒットを記録した映画風と共に去りぬを撮影した3ストリップカメラも見ることができます。このカメラは1916年7台が作られ現在2台だけが残っています。その一つがカンヌにあるのです。
무식하게얘기하면불사기같아요예보기만해도엄청무거워보여요스틱도있어서
ツアーメイト・オーアルムさんは自分の背丈の2倍はある3ストリップカメラを掘削機のようだと笑いながら80年余り前このカメラの前でビビアン・リーとクラーク・ゲーブルが演技をしていたことに妙な感動を覚えると話していました。チャムソリ蓄音機博物館、エジソン科学博物館、孫孫木映画ラジオテレビ博物館はどれも充実していてゆっくり時間をかけて訪問してみたいスポットです。3つの博物館を回ると日が暮れてきました。カンヌンの夕べを満喫するため素敵なカフェが集まっている暗黙海岸のコーヒー通りに向かいます。暗黙海岸には1キロほどの通りに30店余りのカフェが並んでいるコーヒー通りがあります。おいしいコーヒーが飲めるのでコーヒー好きの人には見逃せないスポットの一つです。うっすらと霧がかかったカンヌンの海が見えるカフェでおいしいコーヒーを飲みながらカンヌンへの旅が終わりました。ワクワク韓国ディープな旅、来週は日本による植民地支配時代の歴史を垣間見ることができるチョンラブクとクンサンへの旅に出かけます。ご案内はユーシンジョンでした。